今日もヨハネの福音書を読み進めていきたいと思います。御言葉を一緒に受肉して、参りましょう。今日は8章に入っていきます。今日のテーマは、ご一緒に読んでいただけますか。もう殺すな、光の中を生きなさい。もう一度お願いします。もう殺すな、光の中を生きなさい。もうってのはどういうことでしょうか。生きなさいというのはどういうことでしょうか。先週のヨハネの7章では、このカリオの祭り、カリオは終わりの日を表します。杉越が十字架、そして復活ですね。また、五旬節は聖霊が下って、カリオはイエス様の再臨を表します。このカリオの祭り、イエス様もエルサレムの神殿に行かれました。そこで立って大声で叫ばれました。乾いている者たちよ、私から御霊を飲みなさい。そしてあなたも御霊が生ける水の川のように溢れ出すものとなりなさい、なるのですと宣言されました。皆さんも乾いてイエス様を求めますか。アメンですか。何に酔いますか。お酒に酔いますか。それとも何かの他のものに酔いますか。いや、主の御霊をいただいて酔うなら、私たちは聖霊様が心から溢れ出して、私だけではない、家族や周りの人たちをも癒してくださる、この命の水、そして光もこのイエス様から、神殿から、エルサレムから、世界にこの水の川が、そして世の光が解き放たれていきます。今日はその世の光の話に入っていきます。8章ですけども、7章の最後の53節からですね、ご一緒に前のスライドに一節ずつその場面のところに御言葉が出てきますが、ご一緒にちょっとゆっくり読んでいきましょう。7章の53節から、そして人々はそれぞれ家に帰った。8章1節、イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。次ですね、民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。3節、すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。次、6節ですね、彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。8節、そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。10節、イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。11節、彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。最後イエス様がアップになりましたね。はい、一つ前戻ってください。この光と水、水と光ですね。シロアムの池から水を汲んで祭壇に注ぐ。 この次のところお願いします。いいですか、ちょっとこっちでやりますか。大丈夫です、はい、この神殿が見えますね。あの神殿にこのシルアムの池、低いところからですね、この水を汲んで登っていって、そして祭壇に水を注ぐ、これがカリギオの祭りに行われました。それだけでなく、この神殿の庭にですね、大きな燭台、このキャンドルスタンドが置かれて、そこに光を灯すんですね。そうすると、もう神殿中、そしてエルサレム町中が光で満ちた。これがカリギオの祭りなんですね。このように、神殿でカリギオを祝った人々は夜、こう家に帰っていくんですね。この今でも秋カリギオの祭りの時になると、エルサレムの町中に、このカリギオが小屋が道路をに作られるんですね、まあ、そこに仮用に戻った人たちも多いと思います。でもイエス様はどこに戻られたか。イエス様はご自身が仮用ですよね。神が受肉された人となられた仮用。そしてこの神殿が父の家でした。ですからもう帰るとこないんですよね。いや、帰るとこあるとしたら、それはもう天しかないです。このエルサレムでこの神殿、右上の方にありますね。一番この丘の山の高いところにあるのがこの神殿なんですね。エルサレムではそれより高いところがこの城壁の中にはありません。でも高いところあるんですね。それはこの地図でいうと、さらにこの右の方ですね、マウント・オブ・オリーブスって書かれてます。このこれは真上から見たやつです。神殿の東にあるオリーブ山はこの、まあ、オリーブ山からこの神殿も含めた、神殿の丘も含めたこのエルサレムの町が一望を見下ろせるんですね。オリーブ山が高いところにあるんです。で、イエス様がこのオリーブ山に行かれた、これはどういうことかというと、キリストが天の父の家に帰られたということです。そしてイエス様がまた神殿に戻ってこられたということは、つまりイエス様は十字架と復活を経て天に戻られて、そして再び再臨された、戻られたということを表しているんですね。何気なくオリーブ山に行ってまた神殿に戻ったとありますけれども、イエス様の言葉の一つ一つ、そして行動の一つ一つには、すべてそこには霊的な意味がありますから、私たちは本当にただこのただ文字面を読んでいても、これは本当に素晴らしい神の言葉です。でもそこに本当に込められている霊の目で読んでいく必要があります。このようにイエス様がご自身が終わりの時に戻られることを、まさにこのカリギオの祭りで表されたんですね。これは聖書にも予言されています。エゼキエルの11章に、私は彼らに一つの心、すなわち新しい霊を与える。私たちがこの御霊が与えられ、主の民が一つとなった時に、主の栄光はその町の真ん中から登って、町の東にある山の上にとどまった。まさに、世の光であるイエス様が、この東にある山、オリーブ山に行かれて、そして、ゼカリア14章、その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。私の神、主が来られる。主の栄光、世の光として、キリストがオリーブ山から戻ってこられたんですね。でもそのことを分かってない私たち、ここで、ね、律法学者とパリサイ人、まあ、律法学者ってよく聖書に出てきますけど、でも驚くことに、あんま驚いてないですよ皆さん、ヨハネの福音書でここだけなんですよ、律法学者って出てくるのは。この言葉もまた律法学者が登場するのもですね、ここだけなんですね。まあ、パリサイ人と一緒に一人の女性を連れてきた。この姦淫の場ということは、この不倫の現場、現行犯ですね。で、逮捕して、そして、石打ちにするようにと、立法に、モーセの立法の中であると。で、あなたはどうしますかということですね。あなたは何と言いますか。モーセは処刑するように命じている。でもイエスよ、あなたは何と言いますか。まあ、イエス様を試したんですね。彼らが殺そうとしていたのはこの女性ではなくて、イエスを殺したかったんです。 イエス様をはめたかった。いや、聖書はこの会員について何て言ってるか。出エジプト、また新明記にある十回には、この第何番目ですか、7番目ですね、第7の戒めに会員してはならないとありますね。まあ、会員にもいろんなケースがありますけれども、既婚者同士の不倫であれば、これは男女とも不倫の現場で、会員の現場で捕まえられたってありましたから、一人ではなかったはずですね。一人ではできませんから、相手の男性がいたはずです。でもここで女性だけが連れてこられたっていうのはどういうことか。可能性としては、まあ、これも立法に書かれてますけども、この結婚式をしたばかりの花嫁、新婚の花嫁が、まあ、花婿もそうなんですけど、花嫁がこの初夜を迎えたときに、その処女の印がなかったということで、要は本当に私たちは男性も女性もたった一人の、この神が定められたこの相手と定説を守ること、それまでもそうですね、そのために取っておくことが求められますけれども、それをしないでいたということで、結婚前から要は不倫をしていた状態だったということで訴えられて、女性だけが連れてこられる、そういうケースがあるんですね。そういうことだったのかもしれません、分かりませんけれども、でも女性だけが連れてこられたんですね。でも彼らはこのイエスを試して告発したかった、イエスを殺そうとして、そのためにはこの女性の一人の命も犠牲にする、それも構わないということだったんですね。でもイエス様は何をどうされたいか、身をかがめて指で地面に書いておられたって言うんですね。神殿の床に落書きしてたんでしょうかね。違いますよね。彼らは石を持ってました。石を持って今にもこの女性に投げようとしていたんですね。石を持って、イエス様は石を持ってなかったんですね。どうやって書いたか、指で書いたってあります。まあ、神殿も建物の中ではなくて、この庭がありますから、そこは下がこの地面なんですね。そこに指で書いていた。何を書いていたんでしょう。イエス様一体何書いてたのか、聖書は沈黙していますね。皆さん何を書いてたと思いますか。森田さん何書いてたのか、イエス様。え、わからないって書いてた。あなたは何と言いますか、ところでって律法学者パリサイ人に言われて、わからないって。なんて書いてたんでしょうね。でも皆さん、イエス様の指は誰の指ですか。これ神の指ですよね。神が自ら指で書かれたものっていうのは何でしょうか。修法とか書かれますか。え、そうですよね、実戒ですよね。この出エジプト記にありますこの2枚の石の板、シナイ山にモーセが登っていって、まあ、40日40夜ですね、神様と顔と顔と合わせて、そして神自らその御言葉を指で、特に証の板に書かれたっていうんですね。それをモーセに渡されました。まあ、モーセが降りてきたら、みんな金の子牛を作って、アロンもみんなも礼拝どんちゃん騒ぎしていたので、この偶像礼拝を見て、この石を板を叩き割っちゃいましたね。でもう一度その後山に登って、もう一回また神様が指で書いてくださってと、本当に至れり尽くせりです。シナイ山に登ったモーセはこの神様と顔を合わせて光り輝く顔だったといいますから、この顔覆いをかけて、この光で周りの人たちが死なないように、モーセも光を帯びてシナイ山から神様の御言葉、実家の石の板を持って降りてきました。イエス様はシナイ山ではなくてオリーブ山に登られて何してたんでしょうか。カリオの祭りの最後に昼間いっぱいメッセージをしたので疲れて、いびきかいて寝てたんでしょうか。そこで天の父と顔と顔とを合わせて、そして光り輝く世の光としてシナイ山ではなくオリーブ山から もう一度神殿に、でも今度は世の光として新しく、そして神の指を携えて、石の板持って降りてきませんでしたよね。なぜか、もはや石の板ではなく心に神様ご自身が新しい契約、新しい約束を、御言葉を書き記してくださる。そしてイエス様ご自身が御言葉ですから、イエス様ご自身が人の体に受肉された、刻まれた御言葉ですから、イエス様ご自身が降りてこられた、これがもう実会の石の板ですね。そして指できっとこの実会を書いておられたんではないでしょうか。でも彼らはこの問い続けてやめなかった。ところであなたは何というのか、しつこく迫ったんですね。でイエス様はこの身を起こして言われた。何と言ったのか、ご一緒にいいですか。あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさい。これ一言で言うと、要約すると四文字で言うとするとどういうことですか。っていう試験が出たら何て答えますか。え、投げるな、投げるな。まあそれもありますよね。でもこれは殺すなっていう、まさに実会の第6番目だったんじゃないでしょうかね。いや、投げるなっていうのはこの立法学者やパリサイ人たちがイエスに言わせたかったんですよ。それは、ね、それを言ってほしかったんですよ。石を投げるなって言ったら、だってこういうことした人は石を投げて撃ち殺さなければいけないっていう神様の御言葉なんですよ。それなのに投げるなって言ったら、これこそ立法違反で、お前こそと言って石を投げられて、そうやって殺したかったんですね。投げるなっていうのは彼らにとって大正解の言葉なんですね。ところがイエス様はそうじゃなくて、投げなさいって言ったんですよ、御言葉の通り。でも罪のないものが最初に石を投げなさい。これ御言葉の通りなんですよね。この殺すなっていうのは実会の6番目ですけども、新命記の17章に7節こうあります。死刑に処するにはまず証人たち、証人自らが手を下し石を投げて、で周りの人たちがそれについて石を投げていくっていう、そういうことなんですね。でこの証人たちというのは、この偽りの証人、偽証をするものではなくて、罪のないものであるべきだ、なければならない。だからあなたたちが、だって現場で捕らえてきたっていうんですから、彼は証人ですよね。もう罪のない証人なのであれば、あなたが最初に石を投げなさい。これ御言葉をそのまま言ったんですね。殺すなということを。なんと素晴らしい神の知恵でしょうか。そしてこの女性を救っただけではないですよね。この周りにいた、先ほどのこの石を今にも投げようとしていた人たちを、今人を罪に定めて、また人を殺していくものではなく、人を罪に定めないものに、命を救っていくものにイエス様変えられたんですね。御言葉だけで、言葉だけで、石ころ一つ使わずにイエス様は御言葉だけで私たちを変えられる、そして救われるお方です。そして彼らが去っていった後、イエス様はこの女性に言われましたね。ご一緒にお願いします。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。先ほどは殺すなでしたよね。周りの人たちには、石を投げようとしている人たちには殺すな。じゃあ石を投げられそうになっていた、殺されそうになっていた彼女には大 丈夫かわいそうにね、よかったね、じゃあね、じゃあね、で終わりじゃないんですね。もう罪を犯すな、この7番目ですね、会員してはならない、裏切るなっていうことです。あなたが愛すべきものだけを愛しなさい、そのように宣言されたんですね。じゃあ一体この女性は誰だったのか、聖書はそのことも沈黙しています。いや、マグダラのマリアだったんじゃないかとか、なんとかっていう人だったんじゃないかとか、いろんなことが言われています。でも先ほどのこの新明記の見事ばありましたね、処刑死刑に処するにはまず証人たちが、実はここにヒントがあるんですね。この新明記17章、これどういう場面で語られたことかというと、これはその人と人との間の会員ではないんですね。私たちが、死の民が神様を裏切って、神のに妻として選ばれ、夫である神様に本当に愛を注いでいく、神だけを愛していくはずの私たちが神様を裏切って他のものを礼拝し始めていく、そういうことをした、そういうことを場面を見つけたものは、証人はこの広場に男でも女でもそういう偶像礼拝者を、霊と誠の礼拝を捧げない偽りの花嫁たちをこの引っ張ってきて、そして処刑すべしと、そういうことなんですね。つまり会員の女というのは誰を表しているのか、これは主の民イスラエルです。そして私たち法人クリスチャンもそうです。神を捨てて他のものに走っていくとき、私たちはこの会員の女なんですね。会員の妻なのです。花婿であるイエス様よりも何か他のものを大事にしていくとき、それに心を奪われてしまっているとき、それが宗教であれ、仕事であれ、お金であれ、あるいは趣味であれ、スマホやインターネットであれ、私たちこそ石で打ち殺されるべき罪深い会員の花嫁なんですね。また同時に私たちは自ら罪人であるにもかかわらず、今日もこの両手に石を持って気に入らない誰かがいると訴えて打ち殺そうとする、そういう偽りの証人でもあります。でもそんな私たちに、イエス様は誰かに石を投げようとしている私たちにはこう言われます。あなた自身罪がないなら石を投げなさい、でも罪があるならお前こそ石投げてやるなんて言わないですよ。罪があるなら静かに石を置きなさい、そして私の愛するものを殺さないでほしい。あの人の罪は私が十字架で死んで償ったんだから、あなたは愛してほしい、そして一緒に生きてほしい。またこの後の御言葉が出てきます。誰かを罪に定めること、罪をまた犯し続けること、訴え続けること、これはあなた自身を殺すことになってしまう。あなた自身が罪の中で自分を殺す、死んでしまうのだ。あなたにも生きてほしい、だから石を置いていこうじゃないか。またもし私たちが逆に誰かから石を投げられそうな私たちであれば、イエス様はこう言われます。私もあなたを罪に定めない、生きなさい、もう罪を犯すな、会員するな、愛する家族を裏切るな、そして神を裏切ってこれ以上悲しませないでほしい、私を愛してまた愛を受け取ってほしい。そのイエス様が続けて言われました。ご一緒に読みましょう。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私は世の光です。 しばらく前のところで、私は命のパンですってイエス様おっしゃいましたね。それと同じ、私は何々です、世の光です、私こそあってあるもの、主なる神だという宣言です。命のパン、御言葉で私たちを生かすイエス様は、同時に世の光として世を照らし、すべての罪を明るみに出されます。カリオの祭りで、この神殿で大きな食台に光が灯されて、もう神殿中、町中、光が満ちないところ、暗いところがなくなった。闇は光に勝たなかった。イエス様ご自身が神殿にこのろうそくに光を灯しても、やがて消えてしまうでしょう。火を灯し続けなければなりません。でもイエス様の光は消えません。このイエス様の勝利の光の中を今日一緒に歩み出そうではありませんか。このイエス様が続けて言われました。まあ、パリサイ人たちは偽証してるなんて言うんですけども、証人は2人以上いなきゃいけない。でも私と父とが証ししているんだから偽証ではない、ちゃんと2人の証人がいるんだって言います。そしてイエス様はこう言われました。あなた方は肉によって裁きます。でもご一緒に、私は誰をも裁きません。この言葉の通り、先ほどの女性も裁きませんでしたし、周りの人たちをも裁かなかったんですね。そして私たちをも裁かずに愛してくださいます。父よ、彼らをお許しくださいと言いながら、イエス様は私たちを裁くのではなく、ご自分が裁かれていったんですね。私たちの代わりに裁きを受けてくださいました。もちろん聖書に書いてあるとき、最後終わりのときには裁きの時が訪れます。私たちはこの主イエスの父よによる罪の許しと救いを受け取るならば、そしてイエス様のように隣人を裁かずに愛し合うならば、もうこの裁きっていうのは、裁かれるっていうのはみんなが有罪悪いっていうんじゃないですね。裁きの結果、あなたは無罪だ、ね、私は無実ではないんですよ、罪を犯しましたから。でもそれは償われたから無罪だ、もう泣き者とされていくんです。だからイエス様の愛を、許しを受け取っていきましょう。このイエス様がおっしゃいました、24節ですね。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのだ。先ほどもありました、人を罪に定めて、また人を殺すだけじゃないです。私たちが罪の中にとどまる、このとどまるという言葉は、この後に私の言葉にとどまるって出てきますけども、これ一つのキーワードですね。私たちはその中で命を失ってしまいます。でもイエス様はおっしゃいました。先ほどの女性に、私もあなたを罪に定めない、行きなさいって言いましたね。行きなさい、まあ、これはゴーっていうね、行けっていう言葉ですけども、これはもうあなたは罪の中で自分を殺すのではなく、生きよっていう生きなさいでもあるんですね。光の中を生きなさい、ただ行けって、どっかに行けではなくて、生きよ、罪の中で、闇の中で死に続ける、自分を殺し続けてしまうのではなく、私たち罪を犯すっていうのは、でも別に誰にも迷惑かけてなければいいじゃないかではないんですよ。自分を殺し続けてしまう、天の父がその度に、私たちが罪を犯すたびに子供が死んでしまっている、それを大いに嘆き悲しんでいる。でもそれをやめて、光の中、愛の命の中を生き続ける、これが神の国の永遠の命です。そしてイエス様続けておっしゃいました、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてご一緒にお願いします。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。この私の言葉にとどまるってありますね。私の言葉ってありますね。決してこの福音書でイエス様が語られた、このイエス様の発言だけではないんですね。 聖書は創世記から黙示録まで全てが言葉なる神イエス様そのものです。私の言葉というのは神の言葉は全てイエス様ご自身です。好きな御言葉だけ、だから私は大事にするとか、ここは難しいからこの御言葉からは距離を置くとかいうことではなくて、全ての御言葉にとどまる。このとどまるという言葉は滞在する、離れない、捨てない、別物にならない、待ち望み続ける、そしてですね、その持ち物となり続けるっていうのがあるんですね。御言葉を持ち物するんじゃないですよ。この御言葉に、イエス様の御言葉にとどまるっていうのは、イエス様の御言葉の私が持ち物になるってことです。イエス様の言葉に私が持っていただく、そうなっていくとき本当に主イエスの弟子になっていくんですね。そして、イエス様続けて言われました。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。でも奴隷はいつまでも家にいるのではないって言うんですね。しかし息子はいつまでもいる。だからもし子が、息子が、まあ、これイエス様のことですね、あなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです。この後このユダヤ人たちは、私たちはでもアブラハムの子ですっていう話をですね、まあ、この前からですね繰り返しそれを誇りにしているんですね。でもアブラハムの息子2人いましたよね、まあ、その後にも何人かあのケトラとの間に生まれていましたけど、最初はイシュマエルでした。でもそれはアブラハムの奴隷ハガルの子、奴隷の子だったんですね。でもアブラハムの息子としてイサクが生まれました。先に生まれたイシュマエル、先に生まれましたけども、でも奴隷でしたから、やがてお母さんのハガルと一緒にこのアブラハムから、まあ、財産を分け与えられて離れていきましたね。離れていくんです、奴隷は。でも子供はいつまでも一緒にいました。私たちもそうです。神の奴隷ではないんです。イエス様の弟子であり、弟子っての弟であり、子供って書きますけども、天の父の神の子供なんですね。そして私たちは罪の奴隷です。罪の奴隷であって罪の子供ではないですから、奴隷ですから離れるんですね。やがて罪から離れる日を主は待ち望んでおられます。今日がその日となりますように、皆さん祝福します。そしてこのアブラハムの子孫であることを私も知ってる、イエス様おっしゃるんですね。でもあなた方が私を殺そうとするのは、私の言葉があなた方のうちに入ってないからだ。この入ってないという言葉は、場所を作ってないという言葉です。私たちはこのアブラハムの子だと、まあ、これはイスラエルの人たちはそれを誇りにしています。私たちは何を誇りにしているでしょうか。アブラハムの子ということは伝統を重んじているということです。私たちも何かこれまで大切にしてきた伝統とか、これまで常識だと思い込んできたこと、それらばかりにとらわれていると、肝心な神の言葉が入る余地を作っていない。神の言葉が種まかれても、それがこの根を下ろしていかない、こんな残念なことはありません。ですから私たちは、この私たちが誇っているものも伝統も常識も全て一旦十字架のイエス様に一旦お返しをして、そして御言葉を収める場所を作っていく。御言葉以外のもの、私たちは何が大事なものを収めていくものがあるでしょうか。いや、あれも大事に、これも大事に思えるものは、私たち天に帰っていくときに持っていくことができるでしょうか。本当に永遠の命の天の御国の生活を考えながら、今から本当にその時大事なものを蓄えていくことをしていこうではありませんか。そしてイエス様は明かしされます。私は天の父、父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うんです。さあ、皆さんの父っていうのは誰ですか。この時ユダヤ人たちは、私たちの父はアブラハムだって言いました。でもイエス様は、いや、あなた方はアブラハムでもない他の者の父、子供になってしまっているんですね。じゃあ、そのあなた方の父とは誰か。 これはイエス様はあなた方の父は悪魔だって言うんですね。そしてその悪魔の欲望したいことをあなた方もしたいと願ってしまっている。それが罪です。でも悪魔はどういうものか、初めから人殺しであり真理に立っていない、彼のうちに真理がない、また彼は偽り者であり偽りの父だって言うんですね。偽りの父ですから、その悪魔を父としてしまっていると、私たちは子供、偽り者、嘘つきだということです。何ということでしょうか。彼は人殺しだ。そうなんです。私たちを殺すというのはこの体が滅びることではありません。私たちを天の父から引き離す、天の父の子供でない子供に、自分の子供にする、もうそれ自体が人殺しですね。私たちは霊的に死んでしまっています。でもそれを良しとして、その悪魔に殺され続け、罪の手伝いを、そして悪魔の人殺しをも手伝ってきてしまった私たち、悪魔サタンとは訴えるものという意味ですね。サタンというのは訴えるもの。でも訴えて罪に定める悪魔の子でなく、私たちは愛するもの、愛する神の子供です。でイエス様は、神から出たものは神の言葉に従う、私たちが下から出たのでもない、世から出たのでもない、悪魔から出たのでない、嘘から出た誠っていう、何ですか、ことわざが日本にもありますけれども、嘘からは誠は出ないんですね。本当に神から出る、天から上からイエス様と一緒に天の父のことをされていくとき、それをアブラハムは、実はアブラハムも喜んでいたんだよと言います。イサクは生まれたとき本当に嬉しかった。100歳でようやく生まれました。何十年も待ち望んだ子供が。でもそれ以上に、私たちが、皆さんが、今日アブラハムはこのイスラエルの祖父だけではありませんね。諸国民の父ですから、私たちがこのアブラハムの信仰の子になる、それは何か、イエス様を見て喜ぶものに、子供になっていく、イエス様を見て喜ぶ子供になっていく、これをアブラハムも望んだし、神様も願っておられますし、これこそ私たちの望みです。でもユダヤ人たち分からなかったんですね。あなたはまだ50歳にもなっていないのに、イエス様30過ぎでしたから、アブラハムを見たというのか。アブラハムも1000年以上前の人物ですからね。でもこの時、最後イエス様はおっしゃいました。アブラハムが生まれる前から私はいる。いたではないんですよ、過去形ではなくて、アブラハムが生まれる前から私はいる。自分が永遠の、先ほどの私が命のパン、私が世の光であるという、私がいる、あってあるものだという神の名前をここでも宣言されました。ご自分が神であるということです。どうでしょうか。今私たちには2つの選択肢があります。今この絵のように、この後、それでも彼らは今度はイエスに石を投げようとしていきました。私たちの2つの選択肢、それは、1つはそれでもお前は神でないとイエス様に石を投げていく生き方、でももう1つはこのイエス様の愛の中に入って、これ以上罪によって自分を殺すこともなく、人を罪に定めて殺すこともなく、命の光の中を歩み出していくという生き方です。今日どちらを、私たちはどちらの道を行くでしょうか。ご一緒にしばらく祈っていきましょう。心を注ぎ出して、私たちの本当の思いをイエス様の前に告白していきましょう。今もし皆さんが罪がやめられずに苦しんでいるなら、あるいはどうしても許せない人がいて石を握りしめてしまっていたとしても、今主イエス様の十字架のもとに石を置いて祈りましょう。これ以上霊的な会員のものにならないように、神様を裏切って悲しませないように、 石を投げて人も自分も傷つけ殺さないように生きなさいと、今私たちを愛と命に招かれる主に応えてご一緒に祈っていきましょう。しばらく祈りましょう。イエス様ありがとうございます。今私たちを本当に捉えてください。あなたの愛で、あなたは本当に裁きません。誰をも裁かない。すぐに誰かを罪に定め、誰かを裁くことで私は正しい、私は間違っていない、そのように自分で思い込もうとしている私たちを、これまでの私を今十字架のイエス様のもとに貼り付けます。今石を置いてイエス様の光の愛の中を歩ませてください。